はい、皆さんこんにちは。日本マイクロソフトの高橋と申します。本日はですね、真のクラウドベース EMM ということで、マイクロソフトの、モビリティ戦略ですね、モバイルデバイスの活用ですとか、そういったところの戦略が、いかにユニークかと、他社と違うかというところについて、ご案内したいかと思っております。で、私はですね、マイクロソフトで、法人様向けの技術営業をやっております高橋と申します。よろしくお願いいたします。で、早速本日のアジェンダなんですけど、まずはエンタープライズモビリティとはどういうものかというところで、皆さんご存知かもしれないんですが、モビリティの概念について簡単にお話したいと思います。で、その後ですね、そのモビリティという部分で、さまざまな管理する製品があるんですが、その中でマイクロソフトが提供するマイクロソフトインチューンですね、こちらについて、デバイスアプリ管理の部分について、ご説明したいと思います。すでにご存知のお客様いるかもしれませんが、去年のフェスト、9月のフェストからのアップデートの部分を含めて、お話したいと思ってますので、よろしくお願いします。で、最後に、インチューンによるデバイス管理の次はですね、Windows 10モバイルの管理について、ご説明したいと思います。で、Windows 10モバイルの管理の部分だけではなくてですね、さらにその10モバイルを、キオスク化ということで、よく、企業とか店舗とか倉庫とかで使うような専用デバイスですね、そういったときに、使うための、特徴的な機能ですね、iPhone とか、Android にはない特徴的な、機能がありますので、そのあたりを、デモを含めて、ご説明したいと思っております。60分よろしくお願いいたします。で、本日持ち帰ってほしいこととしてはですね、先ほど冒頭のビデオにもあったとおりですね、モバイルファースト、クラウドファーストと。ずっと言ってますが、そういうところ本気で取り組んでますというところを感じていただければと思います。で、インチューンもですね、結構昔からしている方はちょっと古臭いと思われる方いるかもしれないんですが、進化してますので、そのあたりも感じてください。ということで、早速、エンタープライズモビリティとはということで、モビリティの話について入っていきたいと思います。で、モビリティマネジメントと、モバイルデバイス管理ですね、結構混同しているお客様、いらっしゃるんですけど、モバイルデバイス管理とモビリティというのは、若干やっぱり答えが違ってきてまして、モバイルデバイス管理というとどちらかというと携帯電話を管理するといったイメージなんですが、マイクロソフトのエンタープライズモビリティマネジメント、エンタープライズモビリティスイートはですね、このデバイスだけでなくてそのモビリティですね、動きやすさとか機動性、そういった性質概念的なところを、管理するという位置づけになっています。で、どういったものかというところなんですが、エンタープライズモビリティマネジメントというものはですね、企業においてフレキシブルワークを実現する手段として、いつでもどこでもどんなデバイスでも、仕事ができるように、するような、管理フレームワークになっています。で、それによってもたらされることはどういうことかというと、時間の有効活用による生産性の向上ということで、隙間時間活用したりですね、通勤時間ちょこちょこ仕事をしたり、あるいは、介護とか保育の問題で、時差通勤すると、そういったときに、活用できます。で、私はこのモビリティマネジメントの世界でですね、大体もう今年で12年ぐらいずっと、仕事をしてまして、ちょっといろいろ会社は変わってるんですけど、この辺りはずっと一貫して、どの会社にいても説明しているような形になります。で、生産性の向上と同時に重要なのがやはりセキュリティの確保も重要なので、こういった部分も、しっかり、確保していきます、していく必要がありますということです。で、モバイルで仕事をするといった概念が出てくる前の話なんですが、ずっとオンプレミスの時代ですね、先ほどの図でいうと、携帯とかガラケーとか使っている時代は、こういった会社の中で、デバイスがあり、データがあり、人がいるというような状態でした。で、ところが、最近、先ほどの、スマートフォンが出てきたことによって、クラウドの利用も活発になって、デバイスの利用、アプリケーションの利用も活発になってきたというところで、さまざまなですね、課題が出てきます。シングルサインオンができないですとか、クラウドに勝手に ID を作ってしまって、シャドウ IT が出てきたりですね、管理ツールが二元化したりですとか、あとはそもそもコストが、上昇してしまうということで、二重管理にもつながるんですけど、さまざまな問題が出てくるようになりました。で、これからはですね、やはりそういったデバイスを管理するだけではなくて、人とですね、データも管理して、かつクラウドのアプリケーションもすべて管理すると、こういった包括的な、管理するソリューションというものが、必要になってくると。 で、マイクロソフトのエンタープライズモビリティマネジメント、エンタープライズモビリティスイートとですね、こういった人、デバイス、データアプリというのをオンプレミス、クラウド問わず、全体的にカバーしていく製品という形になります。で、こういった基本要素を支える技術としてはですね、SSO のサムルであったりですとか、多要素認証もだいぶ最近普及してきました。セキュリティの問題ですね、LINE がノートライだとか、いろいろありますけど、そういった背景もあってですね、多要素認証というのもだいぶ普及してきました。で、条件付きアクセスということで、こちらは昔よく権益ネットワークとかですね、実際デバイスつなぐ前にこう権益して接続させるみたいなものがあったんですが、こういったものもクラウドにどんどん対応してくるような形になってきています。で、あとは、クラウドビッグデータ時代ですね。で、異常コード検知ということで、機械学習でゴリゴリこうログイン履歴を見て異常コードを検出したりですとか、あるいは、クラウドの ID を使ってデータを保護して、世界中にどこにいる人でも安全にデータを共有する技術ですとか、こういった技術がどんどんどんどん出てきましたので、こういったものを使って、全体的なそのモビリティをですね、のセキュリティの度合いを上げていくという形になります。で、マイクロソフトの、エンタープライズモビリティマネジメントを実現する製品としては、いくつかあるんですけど、代表的なものはですね、アクティブディレクトリーですね。これは Azure アクティブディレクトリーです。あと、インチューンでデバイスを管理します。ID とデバイスを管理すると。で、Azure ライツマネジメントということで、これはクラウドベースの暗号化基盤ということで、データを暗号化します。で、リモートアップということで、とはいつつもですね、アプリケーション自体を仮想化してリッチに使いたいという要件もあるので、リモートアップで仮想化でアプリを使いましょうと。あるいは、クラウドアップセキュリティという、つい最近、4月ぐらいですね、リリースさせていただいた製品なんですけど、クラウドのアプリケーションの利用状況を監査するようなソリューションというのが出てきています。で、セキアイランドという、これも昨年買収した会社なんですけど、ファイルをこう自動的に分類してですね、ファイルの中の個人情報を検知したら、自動的にそのファイルの暗号化したり、ユーザーにですね、このファイル個人情報入っていませんかと、暗号化した方がいいですよとサジェスチョンしたりですとか、そういったものというのも今後提供されてくるということで、どこでも仕事をできるというところに欠かせない3要素として、人、デバイス、データ3つあるんですが、ここを全体的にカバーしていくのがマイクロソフトのエンタープライズモビリティソリューションという形になります。で、こういった形でセキュアに使うというところは大事なんですけど、それで生産性が下がってしまっては元も子もないというところなんですが、マイクロソフトは強力な生産性ツールですね、Office 365というものを持っていますので、これをさまざまなデバイスから制約なしで利用するというところをができるようなソリューションになっています。ということで、セキュリティとセンサー性、それぞれを高めていくという形になります。で、マイクロソフトのモビリティソリューションですね、における製品の連携ということなんですが、基本的にマイクロソフトの中心製品はこの Azure AD が中心になって動きます。なので、左上にあるマイクロソフトインチューンですとか、365、Azure RMS、その他クラウドの製品はすべて Azure AD をハブにして動作するような仕組みになっています。で、これが後ほどの条件付きアクセスというそのデバイス制御の部分というのも関わってきますので、こちらは後ほど説明させていただきます。で、クラウドなので、どんどんどんどん継続的にバージョンアップしますよということで、月に1回ですとか2ヶ月に1回ですとか、インチューンもどんどんどんどんアップデートして良くなっていっています。ということで、エンタープライズモビリティマネジメントというものはどういうものかといったところ、全体の概念のお話をさせていただきました。で、ここからはマイクロソフトインチューンについて説明させていただきたいと思います。で、この中でマイクロソフトインチューン触ったことある方いらっしゃいますか？あ、いますね。すみません。あ、結構いますね。ありがとうございます。ちょっとすみません、もしかしたらすでにご存知の内容が若干最初の方にあるかもしれませんが、後半は結構新しい内容なので、見ていただければと思います。で、マルチデバイスが管理可能な MDM サービスということで、MDM というと、日本ですと、外資系だとモバイルアイアンですとか、エアオッツさんですとか、あと国産ですとクロモさんですとか、あとキャリアさんのいくつか、いろいろソリューション、あります。で、それと、同じような、MDM のサービスになります。マルチデバイスの管理が、可能になっています。で、機能としてはですね、よく言われるような MDM、MM ですね、モバイルデバイスマネジメントと、モバイルアプリケーションマネジメント、ここの部分というのは、インチューン単独で、提供するような機能になっております。で、この MXM ファミリーの残りの下の2つですね、モバイルコンテンツマネジメントと、 モバイル E メールマネジメント、こちらについてはマイクロソフトの場合はオフィス365とインチューンが連携する形で機能を提供する形になります。他社様ですと、すべて自社の製品で固めて、あるいは買収した製品で連携してという形で提供されていると思いますが、マイクロソフトの場合はこういった形の提供になります。で、やはり他社との差別化のポイントは、このオフィスと連携できるところが差別化のポイントになりますよといった話になります。で、オフィスとインチューンの連携の部分なんですが、どういった連携があるかと、さっきの差別化の要素の部分なんですけど、簡単に説明しますと、安全なデバイスからのみオフィス365にアクセスさせると。例えば暗号化きちんとされていて、パスワードの規則が守れているデバイス、こういったデバイスから、オフィス365に対してアクセスさせる、それ以外のデバイスはアクセスさせないということで、上記のような条件に基づいてアクセスを制御するということで、これは弊社では条件付きアクセスと、で、英語のドキュメントを読んでいただくと、コンディショナル、アクセスと CACA というふうによく略されているんですが、CA というのはこういった条件付きアクセスのことを指しています。で、具体的にどういう話かというと、インチューンに登録済みのポリシー準拠のデバイスがこの下の部分ですね、ここの部分にありますが、準拠済みなので、こっちには今アクセスできる状態になっています。ところが、インチューンに未登録のデバイスはアクセスできないと。で、アップデートなんですが、つい先日、スカイプフォービジネスオンラインにも対応したので、今までエクスチェンジオンラインとシェアポイントですね、この2つのみの対応だったんですが、スカイプフォービジネスもつい最近、この条件付きアクセスのファミリーの仲間入りをしましたので、スカイプフォービジネスでも条件付きアクセスが使えるようになります。ということで、すでにインチューンされた方がいらっしゃるということなので、条件付きアクセス、ご存知の方もいるかもしれないですが、どういう動きをするかといったところをデモしていきたいと思います。で、こちらですね、iPad になるんですが、先ほど私がプレゼンに使っている iPad とはまた別の iPad になります。で、こちら、画面を見ていただければ分かる通り、MDM には登録されていないデバイスですね。で、一般のところの設定を見ても、プロファイルがないので、MDM には登録されていませんということで、管理されていない、デバイスになります。で、この Excel アプリを立ち上げてですね、この Excel アプリから実際にサインインの方を行います。で、ID を入力しますと、で、次、ワンドライブの方をクリックして、同じくワンドライブの方にアクセスを行います。そうすると、こういう形でですね、今、インチューンに登録されていないデバイスからシェアポイントオンラインに接続しようとしたんですが、そういったときにこういった形で組織がセキュリティを強化するように求めていますというような案内が出てきます。で、ここでこの登録のボタンを押しますと、ウェブページの方が起動してですね、デバイスの登録手順、インチューンのポータルアプリを入れてデバイスを登録してくださいという形で、アップストアにこうナビゲーションされて、アプリケーションのインストール、まずここからスタートしなさいという形で誘導される形になります。これが条件付きアクセスということで、デバイスが登録されてないので、今接続できませんでした。同じようにパスワードのポリシー、登録されていてもパスワードのポリシーが適用されていない場合にはアクセスできなかったりですとか、そういったような形で条件の制御がかかるという形になります。で、条件付きアクセスの設定の仕方なんですけど、こちらのインチューンのポリシーのところに、こういう条件付きアクセスポリシーを有効にするというチェックボックスがあるので、これをピッとこうチェックしていただくだけで、条件付きアクセスは使えるようになります。で、条件付きアクセスですね、これマイクロソフトの場合は条件付きアクセスという形で、クラウド側の接続というのを制御する形になるんですが、これもし条件付きアクセスがなかったらですね、これ他社さんのソリューションですと、どういうふうにやってるかといったところの比較をしてみたいと思います。 で、ちょっとこちら文字ばっかりで恐縮なんですが、他社では、MDM に登録されているデバイスからのみ、VPN で社内にアクセスするという設定は可能なので、ここの部分を、使って、制御するを実現します。で、マイクロソフトの場合にはアプリとクラウドが連携、この下の部分ですね、連携するという形で、VPN を使うというところ、ダイレクトにクラウドにアクセスするか、VPN をつなぐかというところの違いがあります。で、こちらのシナリオをちょっと用意しました。で、このシナリオではですね、こういった Excel とか Word とか PowerPoint のこのアプリケーションの中の企業のファイルですね、このファイルの流出を避けたいというケースを想定します。で、Microsoft のアプリはですね、このアプリケーションの中で企業領域と個人領域という形で2つ ID 登録できて、それぞれ普通の個人の OneDrive ですとか365にこう接続できるようになっています。で、こういったことをですね、マイクロソフトのインチューンを使えば、さっき言ったように企業領域と個人領域というのを分けて管理できるんですが、他社さんの場合どうするかというと、まず登録されたデバイスのみ VPN を許可ということで、こう VPN のトンネル入るような形で、社内に VPN のゲートウェイで VPN が入ります。で、他のアプリとのファイルのやり取りは禁止するという形で、まずこのアプリケーションの中だけでファイルが閉じるようにします。ただ、このアプリケーションのファイル、アプリケーションの中だけでファイルが閉じるようにしたとしてもですね、サノクはこういう形でアクセスできて、これはいいんですけど、インチューンで管理してない場合ですね、この企業領域と個人領域という区別がないので、そのままですね、こっちの個人の方にファイルを渡すことができてしまいます。で、他の他社さんのソリューションとかですね、インチューン以外でやろうとすると、こういった形で何か間にゲートウェイをかませて、アクセスを制御して、ここでですね、ブロックすると。で、ここでこう、ファイルの転送をブロックすればですね、実質、この企業領域のファイルというのは、この365にしか、いかないので、制御できますよといった形で、制御できるようになります。で、マイクロソフトの場合には、こういった形でですね、企業領域と個人領域を分けて、ここのファイルの受け渡しの制御ができるので、もうここの中だけでファイルを守ることができます。で、個人領域は個人で使って、企業は企業で使うという形の利用ができるような形になっています。で、Office 365を使うという前提にもお話しているんですが、そうするとですね、この他のアプリのところが、これブラウザだったらどうなるのかというお話があるかと思います。ブラウザだと普通に実はこう条件付きアクセスがまだ効かないので、そのまま Office 365にアクセスできてしまいます。なので、今できる、今提供できる手段としては、間にですね、ADFS のサーバーを立てて、認証するときのクレームルールで制御するという方法を今お客様にはご案内しています。ということで、最近、ADFS による、Office アプリの制御というところのネタが、結構いろんなお客様から、聞こえてきますので、ここについても、簡単に、デモしていきたいと思います。で、こちら、先ほどの、iPad mini になるんですが、こちらのサファリを開きます。で、こちらのブラウザからですね、Office 365に対して、アクセスを行います。これは、アプリケーションは、条件付きアクセスで、制御されているけど、ブラウザからはいけてしまうんじゃないかといったところの、デモになります。で、こういった形で、フェデレーション ID を入力しまして、ADFS に認証が取れます。で、ここでパスワードの方を入れます。ブラウザからのアクセスはこういった形で不明なエラーが発生しましたということで、このサイトにアクセス権限がありませんということで、こう弾く形になります。で、同じデバイスからですね、Excel を起動しまして、これ先ほどのデモが残っているので、一旦ログアウトします。ログインして、ログアウトして、 Excel のアプリから今度同じ ID でログインしてみます。よいしょ。で、同じように、先ほどと同じようにですね、パスワードを入力します。 そうすると、ちゃんとサインできて、この太郎さん、こういう形で、一番左上に太郎さんで認証されて、太郎さんの環境でのデバイスが使えるようになるという形になります。アプリからは使えて、ブラウザからはアクセスできないといった形になります。で、具体的にどういうふうに制御しているかという部分なんですが、ADFS のクレームルールを書かれた方は、イメージつきやすいかと思うんですが、ADFS のですね、発行承認規則という部分のタブからですね、こういった形でいくつかアプリケーションをフラグするようなルールを定義します。ここでは1、2、3、4、5と5個定義しています。で、それぞれの中身はですね、ユーザーエージェントを引っ掛けてアプリケーションかどうかというのを判定するというような中身になっています。で、ADFS のクレームルールの詳細ですね、こちら、後ほど配布される資料等で細かいところを見ていただければと思うんですが、それぞれ特徴的なユーザーエージェントの値があるので、そこを引っ掛けてアプリケーションかどうかを判断して、アプリケーションのみアクセスさせるというような形になっています。で、2つ目は、こちら、アプリケーションの制御ということで、コピー&ペーストが防止できますよといったような、お話になります。で、先ほど、インチューンのアプリケーションで管理すると、企業領域と個人領域を分けることができますと。このデータを、アプリケーションの中で企業と個人領域を分けて、それぞれ管理することができますと、いったお話をさせていただいたんですが、この機能が、一つ売りになっています。で、ただ、このインチューンを使ってないと、実はこのポリシーというのは適用できなかったんですけど、最近ですね、インチューンの MDM を使わなくても、要は MDM としてインチューンを使わなくても、アプリケーションだけで、こういった、アプリケーションポリシーを、提供するというような機能も、提供させていただいています。これ、去年の12月ぐらいから、リリースされている機能で、弊社の中での言い方な、いろいろ言い方あるんですけど、MAM ですね、モバイルアプリケーションマネジメント、Without MDM ですね、MDM なしのとか、あと Without Enrollment とかですね、登録なしと。要はデバイス登録なしでアプリケーションのポリシーが適用できるというような形になっています。で、今年の2月ぐらいまではですね、ここにリストされたアプリケーションの上から4つぐらいしかなかったんですけど、ここ、4月に入ってから急速にこう対応のアプリケーションが増えてきて、ワンノート、アウトルック、あとアウトルックグループスとかですね、これ、使っているお客様は多分あまりいらっしゃらないかと思うんですけど、アウトルックの機能でグループスっていう機能がありますね。こういった形で、どんどんどんどんアプリケーションが対応してきています。なので、今、既存、Authy さんですとか、モバイルアイアンさんですとか、そういったところの MDM を使われているお客様に対してでも、こういった形でですね、オフィスのアプリケーションに、ポリシーを適用することが、できるようになります。で、通常の、MDM 管理の MAM の機能と、今回の、MDM なしの MAM の2つの、違いなんですけど、従来からあった MDM のところについては、マイクロソフトインチューンからですね、管理チャンネル経由でポリシーを適用するというような形をとっていました。で、今回、この MAM Without MDM というのは、 MDM の管理する通信のチャンネルというのがないので、その代わりにですね、 Azure AD と連携して認証するときにポリシーを適用するというような動きになっています。ですので、お客様はどの MDM を使っていても、マイクロソフトのアプリケーションに対しては、こういった形で制御をかけることができます。で、さらに、Intune SDK という SDK も提供してますので、その SDK を使って社内でアプリケーションを作成すると、この Azure AD の認証に対応したアプリケーションを独自に作ることもできます。で、作ったものをこういうふうに管理するというのを将来的にできるようになりますので、ますますですね、このアプリケーションをコントロールする、管理するといったところの選択肢が、今後、クラウドだけで完結するような形で、増えていく形になります。はい、ということで、ここからは、アプリケーションポリシーの、デモを、ちょっとしてみたいと思います。で、まず最初にですね、その MAM Without MDM というものが、どういった、管理コンソールから、設定するのかというところの説明をしていきたいと思います。はい、こちらが、Azure のポータル画面になります。で、Intune、先ほどご利用されている方、いらっしゃる、何かいたというふうに手を挙げていただいたんですが、Intune、実は、シルバーライトベースの結構もっさりとした、今、管理の UI を提供しているんですけど、今回のこの MAM Without MDM、MDM なしの MAM の機能については、 Azure のポータルから設定する形になっています。で、Azure の方にポータル画面ログインしていただくとですね、ここの左のところに Intune というね、アイコンがありますので、これをクリックしていただきます。すると、Intune のモバイルアプリケーション管理というタブが開いてきますので、ここからポリシーを定義していきます。で、こうポリシーの追加とかですね、こうポリシーの名前をつけて、で、ポリシー、どういう内容ですかということで、ポリシーの設定内容を決めますという形で、例えばここですね、このアプリから他のアプリにデータを転送できるようにするかしないかとか、はい、いいえとかですね、パスコードをつける、つけないですとか、こうアプリケーションに対してパスコードをつける、つけないですとか、そういった設定ができるようになります。で、今このアプリケーション、モバイルアプリケーション管理というですね、ここの機能だけがこのインチューの下にぶら下がっている形になっているんですが、将来的には今提供しているそのシルバーライトベースの UI というのも全部こっちの方に寄せて、こっちの Azure のポータルだけで全部インチューの管理ができるようになる予定になっています。で、実際にじゃあアプリケーション管理ですね、ポリシーがどういうふうに動くかということで、ちょっとご覧になってないことはない方いらっしゃるかもしれないので、簡単にデモをしていきたいかと思います。で、今プレゼンしていたこちらの iPad なんですが、こちらの iPad で Outlook の方を起動してみます。で、そうするとですね、Intune の MAM で管理しているとこういった形で、IT 部門はこのアプリで使われる会社のデータを保護していますという形で注意事項が出てくる形になります。で、アプリケーションに対してピンコードが求められますので、ピンコードを入力してアプリケーションが使えるようになるという動きになります。これが Intune の MAM というポリシーで管理している、していないの違いになります。で、この中で例えば今このお送りしますと書いてある部分なんですが、ここの部分をですね、コピーとコピーをします。で、別のアプリケーションを開いてですね、よいしょ、こうペースト押してみるんですが、ペーストはできないという形で、アプリケーションの中だけでコピー&ペーストを制御して、できる、できないというのを制限する形になります。で、こちらの方ですね、じゃあ、転送して違うアカウントから転送しようということで、転送のボタンを押して、この一番上の転送元のアカウントを切り替える画面があるんですが、ここの上をタップしてみます。で、そうすると、差出人は変更できませんということで、その企業のデータをですね、徹底的にそのアプリの中だけにこう閉じ込めるような動きをします。これが Intune のモバイルアプリケーションマネジメントのポリシーになります。で、今のポリシーもですね、マイクロソフトのアプリケーションだけではなくて、SDK を使えば、さまざまな会社で作っているアプリケーションに適用することが可能になりますので、そういったところもですね、今後どんどんどんどん普及できればいいなというふうに考えております。ここまでが Intune に関するお話でした。で、続いては Windows 10および Windows 10モバイルの管理を、Intune の観点からちょっとご説明させていただければなと思います。Windows 10モバイルですね、昨年の末からいろんな会社様からリリースされていて、日本でもかなりこれから普及の台数が増えていくんじゃないかなというふうに思います。某銀行様でも採用を決定しましたみたいな形で、トライアルしますという形ですね、アナウンスをしていて、どんどんどんどん普及していけばいいなというふうに思っています。で、私も個人的に、これがニュアンス、トリニティさんのニュアンスとかですね、バイオの本、デバイスとか購入して、私、今まで多分デバイス100台か200台ぐらい多分買ったりしてるんですけど、ちゃんとこういうふうに買って検証して、使えるかどうかっていうのもちゃんと確認しています。で、今日はその中でですね、キオスクデバイスの管理ということで、10モバイルをキオスク化するというところも簡単にデモできればなというふうに思っています。で、まずはじめに、基本的なところからになるんですが、Intune による Windows 10の管理っていうのはどういうものかという形になるんですが、Windows 10からですね、正確に言うと8.1からなんですけど、あちらに書いてある OMADM と呼ばれるですね、この この OMADM というプロトコルで管理できるように OS がなってますので、こちらで管理する形になります。で、これは何かというと、iOS とか Android とかそのモバイルデバイスが管理されるときのされ方というか、そういうものを定義した、業界になったらオープンモバイルアライアンスですね、OMA のオープンモバイルアライアンスが定義した、デバイスマネジメントという分類の部分のインターフェースになるんですが、そこを使って管理することになります。なので、基本的には iOS とか Android に関するモバイルデバイス管理と仕組みとしてはですね、全く同じようなものになっています。で、こちらスクリーンショットでですね、いくつかポリシーの例を持ってきたんですが、ここでですね、Windows 10デスクトップをモバイル管理できますですとか、これは Windows 10ホログラフィックっていうのがあってですね、これ Windows 10の、ホロレンズバージョンですかね。あと、この Windows 10 Team ということで、これは Surface Hub ですね、大きな黒板みたいなデバイスですね。あれに対するポリシーですね。ということで、Intune もすでにこうポリシーのテンプレートとして、いくつかこういった、先進的な取り組みに対しての、ポリシーというのをどんどんこう、サポートしているような形になります。で、どういった設定ができるかというのはですね、後ほどこちらの URL の方をクリックしていただいて、いただければ確認することができるようになりますので、ぜひともご確認いただければと思います。で、Windows 10の登録ですね、デバイス管理できますというところは、今ご説明したんですが、具体的にじゃあどういうふうに Windows 10を Intune に登録するかというところになります。で、基本的にはですね、Azure AD に参加という形で Windows 10デスクトップですね、をすると、そのまま自動的に Intune にデバイスが登録されるような動き、仕組みになってますので、基本的には Windows の PC ですね、デスクトップの場合には Azure AD Join というものを行っていただければ、自動的に Intune の管理下に置かれて、ポリシーが適用されるという形になります。で、もし仮に登録されないケースというのがあるんですが、そういった場合にはですね、Azure AD のアプリケーションとして Intune が登録されているかどうかを確認する必要があります。で、デスクトップはそういった形の登録の仕方になるんですが、10モバイルはどういうふうに登録するかというと、設定アカウント職場のアクセスみたいな形からデバイスマネジメントに登録というのがありますので、そこから登録を行います。あと、Windows 10 Team ですね、これは Surface Hub なんですけど、あまり携われる方はいらっしゃらないかもしれないですが、初回セットアップ時に Azure AD Join ができるので、そこから普通にポリシーを適用することができるようになります。で、あとよく聞かれるのがですね、Windows 10モバイルと他の iPhone、Android の OS との違いって何あるんですかというふうによく聞かれます。で、細かくセキュリティ系のですね、パスワードの長さとか設定できる部分っていうのは、そういった基本的な部分は同じなんですけど、現在ちょっとまだ足りてない部分っていうのがありまして、先ほど説明したようなコピー&ペーストを防止したりですとか、そういった機能ですね、そのマムの機能については、一応現状まだ対応はされていないです。ただ、こちらも Windows 10のデスクトップ PC 版と同じ概念で、エンタープライズデータプロテクションですね、この EDP と呼ばれる部分で将来的には対応される予定になっています。それが対応すると、iPhone とか Android と同じように Windows 10モバイルを使ってもマムの機能が実現できるという形になります。ということで、ここからですね、Windows 10モバイルのキオスクデバイスみたいなお話をしていきたいんですが、この中で Windows 10モバイルを使って何かこうビジネスを考えているですとか、社内の導入を考えているですとか、何かしらこう Windows 10モバイルについてこうアクションを起こそうと思っていらっしゃる方、どれぐらいいらっしゃいますか？そうです、そこそこいますね。ありがとうございます。Windows 10モバイル、後発の OS なんですけど、後発だけにですね、ちょっといろいろ特徴的な機能があるので、そこについて説明させていただきたいと思います。で、これは、役割に基づいた、デバイスのカスタマイズということで、こういう、言い方いろいろあるんですけど、マイクロソフトの場合には、アサインドアクセスという言い方をしています。で、iOS の世界ではですね、このシングルアップモードとか、もうそういう形でタッチできるエリアを制限したりですか、そういった形で呼ばれていたりします。あと、デバイスロックダウンとかもいうやり方もしますし、キオスクデバイスという形で、ちょっと使うシーンによって若干言い方がいろいろ変わってくるんですけど、特定の用途向けの、使い方になります。で、Windows 10モバイルは、こういったスクリーンショットを今持ってるんですけど、 役割を定義して、その役割に応じて、画面中に表示されるアイコンの位置とかサイズとか、あと下の、Windows アイコンを押したときにこう反応させる、させないですとか、さまざまな、制御が、できるように、なってきています。で、まずこちらのところのですね、動きについても簡単にどういう動きなのかといったところを、お見せできればなと思います。で、こちら、Windows 10の、接続アプリというアプリケーションなんですけど、これ、レッドストーンビルドですね、インサイダープレビューに登録されると、この Windows のこの PC がミラキャストのレシーバーになるというアプリケーションが標準で入ってきますので、これを使って、ちょっと今、こちらの、Windows フォンをプロジェクションしている形になります。で、今、デモの環境として、ちょっとまあ本当に簡単なシンプルなデモとして、ご用意しています。で、今、上からこうアクションメニューで、こうアクションバーを起こせたりですとか、設定画面の設定を押して表示できたりですとか、そういったことができるような形になっています。で、この状態なんですけど、この Windows のアイコンのところですね、今回ちょっとデモ用に作ったアプリケーションがあるんですけど、デバイスロックダウンというアプリケーションを作りまして、こちらのアプリケーションでサインインとサインアウトをしてみます。プロジェクションで問題が発生しました。少々お待ちください。ちょっと、今すみません、接続の方が、うまくいかなくなってしまいましたので、別の画面で、デモを行いたいと思います。少々お待ちください。で、今、設定のアプリケーションですね、デバイスロックダウンの、アプリケーションの方を、表示させてました。で、あれをクリックしますと、こういった形でサインとサインアウトの画面が、出てきます。で、サインサインアウトの画面から、サインサインアウトをクリックすると、マネージャーとスタッフと、今これ定義してるんですけど、2つロールを選べるようになってます。で、ここでは、スタッフの方を、選択します。で、今、Azure AD での認証というのをオンにしてあるので、認証画面 Azure AD の方に飛びまして、Azure AD 側で ID とパスワードを入れる形になります。で、ID を入れると、フェデレーション ID なので、ADFS にリダイレクトされて、ADFS 側で認証の処理が行われます。で、サインインが完了すると、さっきは設定ってアイコンがあそこにあったんですけど、設定のアイコンが消えています。で、この2つしかなくなります。で、で、本当はデモでお見せしたかったんですけど、上のアクションバーをぐーっとこう下に下げてもですね、全くその反応しない形になっていて、Wi-Fi の設定のオンオフとか、そういったことができないようになっています。で、サインインサインアウトの画面に戻っていただいて、ここから、サインアウトというものがありますので、それをサインアウトをタップします。そうするとまた設定のアイコンがピョッと戻ってくる形になります。で、上からこう、アクションセンターをピッと表示しても、表示できるような形になります。これが、Windows 10モバイル特有の機能になっていまして、アサインドアクセスという機能になります。で、Windows 10でも、デスクトップとか、あちらではこれ使えない機能で、これモバイルだけの、機能になっています。で、利用のシーンとしてはどういうシーンがあるかというと、店舗に配布するスタッフ用の端末ですね。スタッフはまあ決められたアプリしか利用できないと。で、マネージャーは他の設定作業とかもできるようなイメージですね。 あるいは、従業員に配布する端末として、まあ、Wi-Fi の設定とかテザリング設定は制限したいと、もう Wi-Fi の設定もプロバイダーで全部配ってしまって、一切こうオフにできないようにしたいですとか、そういうふうにしたいと、もう完全に特定用途で使わせたいと、アプリケーションもインストールさせて使わせたくないと、まあ、そういった用途にも、使えるかと思います。とはいつつも、やはりそのデバイスを配った後にある程度メンテナンスできないと不便なところもあるので、まあ、例えばですね、その部署とかフロアにいる IT 管理者みたいな形の人には、権限を与えておいて、何か問題が起きたときには、そこでこう一時的にこうサインして、別のロールに切り替えて設定、トラブルシューティングをして、また渡してあげると、まあ、そういったケースというのも今後は出てくるかなと思います。で、この機能なんですが、どういうふうに動いているかという動作の流れをちょっと図を作ってきたので、これで説明したいと思います。で、まず1つ目ですね。1つ目の前にちょっと環境の説明をします。ここにデバイスがありまして、Windows 10モバイルですね。インチューンがあって Azure AD がある形になります。で、まず最初に、後ほど説明しますが、制限の詳細が、Azure AD 上の GUID に基づいて記載された XML ファイルというものを用意します。まあ、ちょっとこの文面だけ見るとあまりイメージしづらいかと思うので、後でここは説明しますが、まあ、どのグループがどの機能を使いますよといったことを記載した XML ファイルですね。これをまあ準備します。で、その XML ファイルを準備して、アプリケーションも作ります。これはアプリケーションは作る必要があります、今のところですね。で、その XML ファイルをですね、インチューンを経由してぐーっとデバイスに展開します。で、その後に展開し終わったら制限かかるようになりますので、そこから今度ログインアプリケーションでログイン処理を行います。これ先ほどログイン処理、画面で見ていただいたログイン処理ですね。ログイン処理を行います。すると、このログインのアプリケーションが Azure AD のグループの GUID というのを取得して、このユーザー A さんはどのグループに所属してますかというのをアプリケーションが判断できるようになります。で、アプリケーションがグループを判断したら、そのグループの情報をデバイスの XML を読み取って、この人はこのグループにいるからこの制限だという形で、アプリケーションから特定の制限を呼び出す形で制限をかけるような動きをします。基本的な動作の流れ、今回のデモ環境ですね、はこういった形になっています。で、このログイン処理の部分とはですね、まあ、一般的に何かアプリケーションを作って、まあ、販売されてもいいですし、企業が何か独自の仕組みを入れたいのであれば、独自のものをこう作ってですね、展開すると、まあ、いくつかケースというのは想定されると思います。で、アーキテクチャになるんですが、これは、テックネットにも載っている図なんですけど、ちょっと翻訳してここに載せています。で、ポイントとしてはですね、管理者はあらかじめこういったアサインドアクセスの機能 XML ファイルで定義を配信しておきますと。で、ユーザーの方はですね、ログインアプリケーションからログインしますと。で、すると、この Windows 10モバイルのデバイスの中にあるアサインドアクセスランタイムというものが、API キックされるとですね、ランタイムが動いて、この機能を制限するというような動きをします。なので、このログインのアプリケーションが、ランタイムに指示を出して制限するというような動きをします。で、XML ファイルの詳細なんですが、ちょっとこちら小さくて見にくいかもしれないんですが、こういう形で、ハンドヘルドロックダウンという形でこう始まってですね、アクションセンターはイネーブルにするかしないかですとか、どのアプリケーションだけを表示させるかさせないか、ボタンですね、メニューアイテム、セッティング、タイルどういうふうにするかというところを、設定します。で、こちら詳細ですね。で、今、これデフォルトというのがあるんですが、これはデフォルトの役割になっているので、デフォルトで使える機能ですね。そこからさらにロールという形で、ロールをいくつか定義していきます。で、この場合には、ここに Enter GUID Here ってあるんですが、この Azure AD の GUID をここに入れると、その GUID と紐付いて制限をかけることができるようになるという形になります。で、この中でまたアクションセンターどうするかとかですね、タイルどうするかとか、こう記載していく形になります。で、こちらですね、GitHub にサンプルのコードがあるので、そちらを見ていただく形になるかなと思います。どういうコードが載っているかといいますと、GitHub に Microsoft Windows Universal Samples というところで、Universal アプリのサンプルがずわーっとこう載っているページがあるんですけど、これデバイスロックダウンというアプリケーションがあるので、こちらを展開する形になります。 で、セットアップインストラクションですね。ここにデバイスで何しますよとかですね。Azure Active Directory でこういうことをしますとか、アプリケーションはこういうふうにしますという記載があるんですが、実はこの通りにやってもなかなかちょっと実は動かなくてですね、苦労したんですが、コツというものがあるので、コツをですね、この資料の後半にこういくつか何枚か載せてますので、ちょっと後でこれ、もし資料ダウンロードできるような場があったらですね、そこでこうダウンロードしてみていただければと思います。で、結構ハマったのがですね、いくつかあるんですけど、この6段の XML ファイルをいくつか定義してデバイスに定義するんですけど、ちょっと書き方を気をつけないとデバイスが6段されたまま何もできない状態になってしまうので、ちょっとここだけはシミュレーターか何かでこう展開していただけると、すごい扱いやすいかなというふうに思います。あと、その GitHub のサンプルのページにですね、ブレイクポイント設定して、リダイレクトの URL を文字列をコピペしろみたいな記述があるんですけど、そこもですね、どこの値をどうコピーすれば動くかというのもここに載せてますので、後で参照いただければと思います。で、あと、この6段目の XML ファイルですね、MDM から配るときには、エスケープしなさいと。例えばダブルクォーテーションとかはアンバサンド QUOT コロンセミコロンみたいな形でよくウェブで扱うときにこうエスケープするやり方があるんですけど、エスケープしなさいというふうにテックネットの記事には書かれてるんですけど、インチューンから配る場合はですね、普通に先ほど定義した XML ファイルをポンと置いていただければ、そのまま自動的にエスケープしてデバイス側に流し込んでくれるので、そこは気にしなくてもいいです。ちょっとこの部分が実は分からなくてですね、結構ドハマりしていろいろパターン試してようやくうまく動いたという形になります。で、ビジュアルスタジオの方はですね、こういった形で、コードをいくつかいじるんですが、基本的にいじるバージョンというのはですね、いじる場所というのはですね、ここの部分のテナントですね。これ今、ヒロシラボオンマイクロソフト .com というテナントでやってるんですけど、Azure AD が所属しているテナントの情報をここに入れてあげます。で、あと、クライアント ID ですね。これは Azure AD 側に作るそのアプリケーションですね。そこの部分の ID を入力する形になります。で、Azure AD 側はどういうふうになっているかといいますと、認証の部分なんですけど、こうアプリケーション、Azure AD のアプリケーションというものを定義します。で、今ここではエンタープライズアサインドアクセスというですね、アプリケーションをこう定義しているんですが、ここを見ていただくと分かる通り、こうネイティブクライアントアプリケーションという形で、Azure AD に一つこうアプリケーションを作っています。で、ここの構成の部分にですね、先ほどの、Visual Studio に書いてあったクライアント ID を載せていて、あと、リダイレクトの URL ですね。先ほどブレイクポイント設定して、コピーしてくださいって言ったリダイレクト URL を設定する形になります。で、ここの部分が、なぜ必要になってくるかというと、先ほど大まかな、動作の図を説明したんですけど、ここでログイン処理をこっちに渡して、またアプリケーションにこうぐっと処理が戻ってくるので、要はリダイレクトでこう戻ってくる先の URL が必要なので、それをここの Azure AD に記載するという形になります。で、こういった形で記載していただければ、Azure AD と ID と連携して、デバイスのこう見た目とか、ボタンのオンオフとか、そういったものを切り替えれるという形になります。で、Windows 10モバイルのデバイスもですね、結構安いものも出てきていてですね、バーッとこう大量に配ったりですとか、そういったものに結構適したデバイスになってきているので、こういった機能と合わせていただくことによって、利用できる活用のシーンというのはもっと増えていくのではないかなというふうに思っています。で、本日のまとめになります。最初にですね、エンタープライズモビリティとはということで、マイクロソフトの考えるエンタープライズモビリティの考え方について説明しました。で、その後ですね、インチューンについて説明しまして、条件付きアクセスですね。条件付きアクセスはクラウドだけで完結する、権益みたいな仕組みですと。で、それがどんどんどんどんアプリケーションとか対応プラットフォームも増えていって、より使いやすいものになってきます。説明をさせていただきました。で、最後には Windows 10の管理ですね、どういうふうに管理するかというところを説明して、合わせてキオスク化して専用端末として使うというところのデモも行いました。ということで、 マイクロソフトのモビリティソリューションですね、こういった形で、いろいろなものを提供してきてますので、ぜひとも利用する立場として検討いただいたり、あるいは、パートナー様でしたら、お客様に提供するネタとして、ご利用いただければというふうに思っております。はい。ということで、こちら私のセッションの方は、これで終了させていただければと思います。1時間、長い間ありがとうございました。